クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは。マジキナと申します。今日は人生で心の底から感動したことをお話していきたいと思います。私は卒業後、社会人として働き始めました。勤務に慣れた頃から毎月いただく給料の使い方について考えるようになりました。子供の時からお小遣い帳をつけても3日坊主で続いた試しがない私でしたから、家計簿をつけたとしても同じ結果になるということは分かりきっていました。そこで神様にどのように経済を管理していけばいいかを祈って聞いてみたのです。神様はある思いを私に与えてくださいました。それは、生活費は毎月基本給分を使用し、残業分はすべて銀行に入れ、神様の働き、例えば進学校の授業料や教会主催のキャンプ代金はこの貯金している分から支払うという非常に単純なものでした。この思いが与えられた時、これなら私でもできると思えたほどです。早速その方法を実践してきました。業務を終えたある日、翌日の食料を買おうと財布を開けると、お札はなく、小銭は集めても100円に満たない金額でした。こうなるまで気づかなかった私もどうかしていましたが、その時に初めて自分のお財布事情を知ったのです。しかもその翌日は久しぶりの休日で、どう過ごそうかと楽しみにしていたのに、それどころではありません。さらにその休日の翌日が給料日という状態でした。しかし残業分をずっと貯めていましたから、銀行に行けば当然お金を下ろすことができましたが、その時は給料の基本給分を生活費とするという神様が導いてくださった経済の管理方法のことが心に引っかかっていて、銀行に足が向きませんでした。とりあえず家に戻り、その日は家にあるもので食事を済ませました。いつも休日は外出して、私の大好きなカフェオレでも飲むのにと、ちょっと残念な思いでしたが、明日は我慢しようと思いました。そして、食事も一日くらいなら、なんとかなると自分に言い聞かせました。その頃は真冬の季節でしたが、帰宅後楽しみにしていることがありました。それはお風呂です。入浴剤を入れて体を温めて、そして疲れを取って休むということを、ささやかな楽しみの一つとしていたのです。もう今日はお風呂にでも入って寝ようと、お風呂場に行き、いつもの入浴剤の箱を覗くと、入浴剤がなかったのです。この瞬間、私の心はガタガタガタと崩れてしまいました。そして、神様が導いたお金の管理方法をしていて、どうしてこんな思いをしなきゃいけないんだろうかと、一気に不満が爆発したのです。この後、私はふて寝をしてしまいました。さて、翌日午前中に引っ越しを予定していた姉から荷物が送られてきました。姉からは事前に使わなくなったタオル類があるからと聞いていましたが、段ボールを開けてみると、確かにバスタオルが数枚入っていました。そしてその隙間からお餅やスープなどがバラバラ出てきたのです。しかも、たくさんではなく、その日一日分という量でした。さらに休日は外出して、私の大好きなカフェオレでも飲むのにと前日の夜に思った私でしたが、カフェオレがそこに入っていました。そして昨晩、心が折れる最終的な原因となった入浴剤さえもその荷物に入っていたのです。小さな出来事で簡単にふてくされてしまった自分の小ささを嫌というほど感じた私でしたが、その小さな出来事を通しても、その時必要なものをこのような形で神様は満たしてくださる方であるということを体験し、心の底から感動したのでした。この出来事を通して、確かにこの経済の管理方法は神様が導かれた方法であることを再確認しました。もちろんその後もその管理方法は継続されましたが、その貯蓄を用いることは年に数回と限られていました。そしてその数年後、私は結婚をしましたが、進学校に入ったばかりの主人が、結婚後半年目に牧師となりました。主人は教会から使わされる短期海外宣教チームに、その年集中して参加することが導かれたのです。そして、その時の海外宣教チームの費用として使用された経済は、 神様の働きのためにとずっと残業分を貯めてきたものだったのです。主人は海外宣教に参加する中で牧師として必要となる訓練を特別な形で集中して受け取ることができただけでなく、私自身も同時に主人を送り出す中で訓練を受けることができました。まさかこのような形で貯蓄が用いられるとはその当時考えもつかなかったことです。神様が意味を持って導いてくださった経済の管理方法に数年経って改めて心の底から感動しました。神様に感謝いたします。今日はここまでお聞きくださりありがとうございます。また次のクリスチャンの寄り道でお会いしましょう。さようなら。